春美と鈴鹿の教えてスピダイです。人生の岐路に立った時、人は自分が本当に何を望んでいるかを知りたくなります。それは自分の心を見つめていくことから始まるようだ、というお話です。
自分が自分で亡くなるとき、はい、
うん、
そんなお話でしたけれど、
そうでしたよね。そもそも前回は軸っていう話から自分軸っていう言葉出てきましたよね、うん、はい、ところがその自分軸じゃなくって外に合わせてしまって、本当の自分がどこなのか、一体何を望んでるのか、そういうことが分からなくなった時って往々にして私あると思うんですよね。
そうですね。
以前鈴鹿さんがうつになられたっていう話されてましたけど、
はい、
それなんかもしかしたらそういうことなんじゃないんですか。
そうですね、本当にうつの頃は、自分って分かんなかったですね。まさに自分を失ってる状態っていうか、何を望んでるとかっていう、もう意欲もない状態が、はい、ちょっと這い上がった頃にブログを書き始めたんですけれど、自分探しの、自分探しっていうのを副題にしてましたね、確か。
自分探し、これよく使われますよね、自分探しって言葉。最近よく耳にしますよね。昨日たまたまね、私ね、ちょっと DVD を借りてきて見た中に、はい、新しい自分の見つけ方っていうアメリカ映画があったんですけど、どんなのかなと思って、まあ、借りてきたんですけど、まあ、簡単に言うと、その人は学校でちょっと、悪いことしちゃって、牧場で働くことになるんですね。でも最初は大変だった仕事がどんどんどんどんその馬と心を合わせることになって、自分はこういうことがすごく好きなんだって、ずっとそこでいることになるっていう、まあ簡単に言えばそういう話なんですけども、一体自分は何をするのが一番心がワクワクして楽しいのかっていうことを知りたいんですよね。
そうですね。まさにうつの頃なんて、ね、自分がワクワクするっていうことなんて考えもしない、できない状態、ね、
そんなこと頭にも入ってこないでしょ。
そうなんですよね。
ね。
でもその、ちょっと這い上がってきた時、私、何かやりたいことは、って思ったきっかけが、まあ、ブログだったんですけれど、
つまりブログって自分の言葉を文字にしてみんなに発信するっていうツールじゃないですか。
そうですね。
それってやっぱ一つの励みになったり、自分の応援歌になったり、
そうですね、
なんかこうね、
自分を見つめるのが確かに見つめたかったんですね、その時は。
そうですよね、自分を見つめたかったんですよ、やっぱりね、自分を見つめる最大のツールはやっぱりスピダイですね、逆に言うと自分を見つめることしかやってないですからね、ここでは。
そうですね。
自分の感情を見つめたりとか、思い込みを見つめたりとか、願望を表現したりとか、とにかく自分を見つめることを学びとしてるわけですから、普段の暮らしは外があっての、この前回ちらっと何かやらなきゃいけないっていうのは、っていう話ありましたよね。
話しましたね。やらなきゃいけないっていうのは、対処ですよね。何かことが起きたから、ことが起きそうだから対処するとか、あと、締め切りがあるからやらねばならぬ。
そうですよね。自分そうですよね。何か外に起きることに対して自分を合わせていく、自分ありきじゃなくて、例えば自分ありきっていうのはワクワク、これやりたいから、前マンダラのお話ししてくださったけど、マンダラをやりたくてやりたくてしょうがないからって何百 たくさん何百枚も書いたっていう話がありましたよね。
ね、もうそれはもう
何も考えずに、
はい、やりたいからやるんだ私はみたいな。そんな時は時間があるんですよね。
それでまたそんな時の自分ってものすごく充実してるっていうか、
そうですね、
それこそ自分自身ですよね、
うん、やりたいことをやってるわけですから、
そうやりたいことをやってる。だからあの料理を作らなきゃいけないよりも料理を作りたい、掃除をしなきゃいけないことよりも掃除をしたい、そういう家事、例えば家事の場合はそんな風になると楽しいでしょうね。
そうですね、何々したいっていう風に変換ができる、そのコツ、
そこに何があるんでしょう ね、しなきゃいけないとしたいの間には、ちょっとその辺探ってみたいです ね、時間、
はい、
ね、
探りましょう。
じゃあ、
はい、
外軸と自分軸のその境にあるものはっていう感じですかね。
そうですね、じゃあそこをまた探っていきましょう。
はい、
今日はこれで、はい、終わりにします。それではまた。
ありがとうございます。失礼します。